コナン・ドイル原作、シャーロック・ホームズの冒険より、赤毛連盟、大久保優役。友人シャーロック・ホームズを昨年の秋、とある日に訪ねたことがあった。するとホームズは初老の紳士と話し込んでいた。でっぷりとし、赤ら顔の紳士で、頭髪が燃えるように赤かったのを覚えている。私は仕事の邪魔をしたと思い、詫びを入れて追い止ましようとした。だがホームズは不意に私を部屋に引きずり込み、私の背後にある扉を閉めたのである。
いや、実にいいタイミングだ、ワトソン君。
ホームズの声は親しみに満ちていた。
ああ、君は仕事をしているのではないのか。
そうだ。それもとびきり重要な仕事と来ている。
では、私は奥で待つとするか。
まあ、待ちたまえ。この紳士は、ウィルソンさん、長年僕のパートナーでして、僕はこれまで数々の事件を見事解決してきましたが、その時にはいつも彼が助手を務めています。あなたの場合にも彼が大いに役に立つことは間違いありません。
でっぷりとした紳士は軽く腰を上げただけで、申し訳程度の会釈をしつつも、脂肪のたるみに囲まれた小さな目で、私を疑わしげに見るのであった。
さあ、かけたまえ。
とホームズはソファーを進めた。自らもアームチェアに戻ると、両手の指先を突き合わせた。さあ、どうしようか、という時にするホームズの癖であった。
そうだね、ワトソン君。君の好みは僕の思考と同じだ。我々は毎日決まって退屈に一日を過ごしているが、これを一掃する奇怪な出来事へ傾倒している。わかるんだ。いかにも好きだと言わんがごとく、熱心に僕の事件を記録しているから。しかし少し言わせてもらうが、記録では僕のささやかな冒険の多くが、幾分色をつけられているね。
君の事件の数々、とてつもなく面白かったよ。と、私は様々な事件のことを考えた。
僕のいつぞやの発言、覚えているだろうね。そう、メアリ・サザランド城の初歩的な事件に出向く前の、あの発言のことだ。不思議な事件や偶然の一致。我々がそれを求めるなら、我々は現実の中を探しに行かねばならぬ。
現実というのは、どんな想像力をも凌駕するのだから。
私が遠慮なく疑問を呈させていただいたはずだがね。
うん。でもドクター、最後には僕の意見に賛同しなければならなくなる。
さもなくばどこまでも君の目の前に事実事実事実と積み重ね続けるまでだ。君の論拠が事実という証拠の前に崩壊して、僕が正しいと認めるまでね。ところで、ここにいらっしゃるジェイベス・ウィルソン氏が、今朝訳ありで僕を訪ねていらしたのだが、そのお話によると、この事件は近頃の中でも、頭一つ抜きんでたものになりそうだ。いつも言うように、不思議極まりなく、独創的な事件というものは、とかく巨大な犯罪には現れてこない。むしろ小さな犯罪の中に姿を現す。また時折、一体犯罪が行われたのかどうか、それすら判然としないようなところにも現れる。伺った限りでは、目下の事件が犯罪として扱えるとは明言できない。しかし今回の成り行きは、多くの事件と比べても異端だと言える。恐縮ですが、ウィルソンさん、もう一度お話を聞かせてくださいませんか。と言いますのも、友人であるワトソン博士が、初めのあたりを聞いてませんし、事件が事件ですから、こと細かな部分まで、あなたの口からできるだけ伺っておきたいと思うからです。いつもなら事件の成り行きをほんの少し聞くだけでいいんです。僕の記憶の中から、似たような何千もの事件の例を引き出し、捜査を正しい方向へ導けます。しかし本件の場合、僕の見たところでも、比較材料のない事件と言わざるを得ません。 恰幅の良い依頼人は、幾分誇らしげに胸を張った。汚れてしわくちゃになった新聞を厚地のコートの内ポケットから取り出した。膝の上で広げ、シワを伸ばしている。
首を差し伸べ、広告欄に目を落とした。私は男の挙動を観察し、我がパートナーのやり方に倣って、男の服装や態度から何者であるかを読み取ろうと努めた。しかしながら観察しても何も見えてこなかった。どこをどうしても、ごく一般的な英国商人である。でっぷり太っていて、もったいぶった鈍重な動作、ややだぶついた灰色のシェパードチェックのズボン、くたびれた感じの黒いフロックコートを着て、コートの前ボタンを外していた。淡い褐色のベストからは、太い真鍮製のアルバート型時計鎖が垂れ下がっていて、先には四角く穴の開いた金属の小片が装飾品としてついていた。擦り切れたシルクハットと、シワだらけのビロードの襟がついたくすんだ褐色のオーバーが、そばにある椅子の上に置かれてあった。そうして観察しても、結局わかるのは、男の燃えるように赤い髪と、ひどく悔しげで不満そうな表情だけだった。